私たち主イエスを信じる人にとってはイエス様のことを考えると幸せです。また私たちの天のお父様のことを、神様のことを考えると私たちは幸せです。本当にそのことを本当に覚える喜びというものがいつも皆さんの中にあるようにということです。皆様がどのような今世の中の状況がどのような状況かは別として、それを一度置いて、今日私たちが神様のこと、主を覚えるということは私たちにとって幸せなことです。本当に幸いなことです。なぜならば主がそれらのことを全て取り扱ってくださる、私たちのことを覚えていてくださる方がいらっしゃるということ、そしてその方は私たちのために働いてくださる、つまり私たちの神様がどんな方であるのかということを知れば知るほど神様のことを考える、体験すればするほど神様のことを思う、そのことが喜びとなります。皆さん今日礼拝に来られました。どのような思いを持って来られましたでしょうか。たくさん思い祈りの課題もあるかもしれませんが、その一番根底にあるのが主に対する喜びである、そのような皆さんであることを心から祝福したいと思います。今日はですね、今までもずっと続いていて、この今年一遍はですね、ずっと主の来られる時にまでちゃんと備え続けていく私たちの体質をこれからもずっと作っていきましょうというメッセージを基本的にずっと続けていきます。標語を読んでみましょうか。3、はい、主イエスを来てください。アメン。主イエスの再臨を待ち望む言葉です。練習してるんですよ。主の再臨いつ来るか分かりませんから、主の再臨いつか来た時に私たちこれを叫ぶんだっていうふうにちゃんと聖書に告白されています。私たち練習してないことはできないわけです。普段やってないことはできないんです。いきなり油買いに行けないんですって、何の話かよく分からないかもしれませんが、年初の話でしたね。ですから普段からやってないとやっぱりなかなか難しいものなんです。私たち最後本当に主を呼び求め、本当に主のお越しを喜ぶものとなるんですね。あれあれ、なんか聖書って主はいつも一緒にいるんじゃないですかっていうふうに考える人は聖書を読んでる人だかなと思うんですけれども、この日はどういうことなんでしょうか。この日に備えたいというのはどういうことなんでしょうかっていうことなんですが、主の日というのは、どういうものか、主イエス様が私たちのためになしてくださっていることは何か、それは私たちの身代わりとなって十字架で死なれ、そして死を打ち破り蘇られて私たちを悪、罪、死から救われたことがありました。これを福音ですね。これを信じて救われることが福音です。しかしその後天に昇られています。そしてまたそこから再び来られて、この私たちに対して必要なことをなさるというのが、この再臨、もう一度来る、再び望まれると書いて再臨、主の日とも言われているものとなります。で、これは、この日は主に属する者にとっては喜びです。しかし主に属さない者にとっては最終的な完全な裁きの日となります。もう死も、悪も罪も完全に、滅ぼされるからですね、本当にその罪や死や悪によって苦しんでいる者にとっては喜びの日になりますが、しかし、悪や死や罪を方が心地よいと思ってそれに属している者にとっては滅びの日となります。ですから、従ってこの自分だけではなく多くの人が主イエスを信じ、主に属するものとされていることを私たちも願うべきでありますけれども、そのために今日できる準備をすべきだということなんですね。で、私たちその準備のためにいろいろな話をしてきました。どんなニュアンスの話なんですかって言って方向性をずっと年初から話してきましたよね。それって何かもう特別な、なんか大きな世界を変えるようなことも、否定しませんが、そういうこともあると思うんですけれども、でも同時に、でも主の日にはどういうものが幸いかなって言われるかなと思うと、主は当たり前のことを、主が言われたことを忠実にちゃんと成し続けている、そういうものであるならば、本当に主は喜ばれますよ。ね、いつでも買える油をいつでも買えるから買わないんじゃなくて、いつでも買っておく、そういう状況。また本当に、ちゃんと給食係で食べるものも与えられているんだけど、それをちゃんと人々にちゃんと給食している、 食べ物を給食して配っている。でも主人が帰ってきた時にちゃんと言われたことをちゃんとその通りにやってたら本当に良いしもべだって言われるけれども、それをやっているかどうか、いつ帰ってくるかわからない、サボっていてもきっと明日か明日ってじゃなかったらわからないから、ぼっとしてても誰も裁かれないし大丈夫かなと思ったら、思いがけない時に主人が来て何やってるんだってなったら幸いじゃないなと、そういうようなお話でした。ですから今日私たちが何かこう100メートル走、今そう、いつ主が来られますから100メートル走、そういうのは全然違うんですね。こうマラソンのようなものであります。もっと言うならトレッキングのような感じです。まあ、もっと言うならばこの歩いていくようなそのような旅路でもあるかなと思います。この私たちが、突然変わることはないかもしれませんけれども、今日なす変化があり、今日なす準備が必要。油がないところに油を満たし、なしていなかったところになすべきことをなしていくということを、分かち合ってきました。そして、それらのことについて、もっと具体的に、こう分かち合いをなしていきましょうよというお話を、先週から少しずつ始めています。私あんまりテーマ説教は得意じゃないんですけれども、示されているのでしていくんですが、この先週は何の話をしたのかといったら、クリスチャンは御言葉を伝えますよ、御言葉を伝えるものですよ、ね。皆さん先週1週間どうでしたか。御言葉を伝えますよ。1人でも2人でも手紙でも何でもいいので、本当に主を喜んで御言葉を伝えたでしょうか。もしくは伝えることができるようにお祈りしてみたでしょうか。具体的に、人の名前を挙げてお祈りしてみたでしょうか。私たちにできることっていうのはそういうところからの始まりです。いやまあ大変だから祈らない、それは祈らない、始めもしない、その思いもない、これはですね、油がないんですよ。それではダメなんですよ。油をちゃんとある、できるかできないかはともかくとしてね、その本当に、そのことに備え実際にやってみる。その人が救われるか救われないか、イエス様を信じるか信じないか、それはもう私たちが管理できないことですね。でも私たちがするべきことがありますよ。それは御言葉を伝えることなんですよ。そんな偉大な伝道者にならなくてもいいから御言葉を伝えるんですよ。下手くそでも何でもいいですから御言葉を伝えますよね。クリスチャンというのはそういうものですよというお話をさせていただきました。今日はクリスチャンとはどういうものか、それは祈るものだということですね。祈るものだ。今日はそのことを、分かち合わせてください。この祈りについて分かち合うんですけれども、祈りについて、とても今日の短いという言えないかもしれませんが、短いメッセージの時間ではとても語りきれないんですけれども、じゃあまず祈りについてどう何を分かち合おうかと思うと、やっぱり私たちがこうです、ああですというんじゃなくて、私たちがまず注目しないといけないのは、主ご自身が教えてくださった主の祈りだというふうなこと、ここは外せないなと思いまして、これを分かち合います。もちろん旧約聖書から祈りの意味は油の注ぎなんだ、この祈りの家なんだとかいろんなお話があるんですけれども、まず祈りとは何かと、主イエスキリストが教えてくださっている、それをまず見たいと思うんですよね。先ほど皆さんがお読みくださいましたルカの福音書の11章の1節を見てみると、こういうように書いてありました。ちょっと僕しか読みます。さてイエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。ストレートな質問ですよね。皆さん信仰生活が長くなかったり、したらみんな祈ってるんだけど、祈りってどうしたらいいの、素朴な疑問ですね。最近洗礼を受けられた人、ね、若者たちもいますから、祈りって何なの、祈りってどうしたらいいの、なんとなくは分かるけどそれって一体どういうものなの。イエス様はもうたくさん祈ってるんですけど、そんな祈りがしたい、そのように思ったんですよね。まあ、だから祈りの伝授をするときにまず自分自身が祈ったらまずいいなと思いますね。そうするとちゃんと祈ってると本当に後輩たちも祈りたいなと、そのように思えてくるものだなと感じさせられるわけですけれども、イエス様に対して弟子たちが素直にシンプルな質問をするわけです。祈りを教えてください、私も祈りたいです、祈りを教えてください、祈りとはどういうものなのか、祈りなさいと言われてもどうしたらいいのかわからない、ですから祈りを教えてくださいと言ったんです、ね。 もうこの問いかけ自体がもうすでに祈りなんですけど、あとで分かりますけど、この問いかけ、こういう問いかけ自体がもうすでに祈りなんですが、そのことに対して主が教えられたの祈り方がこの主の祈りだということですね。皆さんが先ほどお読みになられた通りのことです。ところで、私たちが普段礼拝中に、主の祈りを祈っていますよね。でそうすると今日のルカの福音書の文面と、いつも祈っている祈りの仕方がちょっと、ね、もちろん字体が違うとか翻訳の違いで揺れで、この文語訳みたいな感じの表現ですか、文語体、文章体、まあ、書き言葉のようなふうな祈りの言葉の字体になっていますので、それはそうなんですけれども、ちょっとだけちょっと内容が、だいぶルカの福音書だと要約されているかなというような感じを受けますね。でここで不安になる必要はなくて、私たちが普段祈っている主の祈りっていうのはルカに福音書に書かれているよりももう少し詳しく書かれてあるマタイの福音書、ルカの福音書に書かれてあることを全て含んでいますが、マタイの福音書にはもう少し包括的に、たくさんのことが書かれてありますので、漏らすことはないように、マタイの福音書、ルカの福音書はポイントを絞って書いてありますが、マタイの福音書にはもう少し、こう言葉が豊かに、書かれてありますので、それを基準として、御言葉を、この主の祈りを基準としています。それが先ほど読んでいただいたマタイの福音書の6章の9節から13節となります。お読みしていただいたように主の祈りですね、最後の章詠だけ神様に栄光を捧げている部分だけは抜けていますが、これは礼拝式の中で本当に神様に栄光を捧げる章詠の賛美とかあるでしょ、神様に栄光があります、そういう意味合いがあります。とても重要な内容でありますけれども、主の祈りの中身の内容としては、まあ、一番最初にその部分も出てきますし、ということで、この一番最後の章詠を抜いた部分がマタイの福音書6章の9節から13節、これが基本となっています。これを祈りやすい形に変えたのが、私たちが普段礼拝の中で、こう祈っている主の祈りということになります。でこの主の祈りを教えられる前に9節、マタイの福音書の9節を見てみると、ですからというような接続詞が書いてあるんですね。まあ、ですからということを書いてあるということは、その前にこのように祈るべき理由というものが、書かれてある、で書かれてあるんですよ。実は、今日のメッセージだけでは全部語りきれないので、ルカの福音書にも大切な重要なところがありますけれども、今日はマタイの福音書の方で、少し、そのことを注目していきたいと思っています。つまり一体どういうことでしょうか。私たちも神様との関係性の中で、私たちも祈りが回復されていきたい、いや先生祈っていますよ、違います、もっと深く主との関係性の中で私たちは祈りを回復していくべきなんだ、いやなんで祈らないといけないんですか、祈らないといけないんじゃなくて祈りたいと思える、いや祈らないとやっていけないと思えるように、今日御言葉をちょっと分かち合っていきたいと思います。いくつかポイントがあるんです。本当はポイント絞りきれないんですけれども、まず第1番目のポイントです。複数のポイントをちょっとまとめたポイントになりますが、祈りは父なる神様に対して祈り、その栄光が現れることを求めましょう。祈りは私たちの父なる神様、父なる神様に対して祈り、その栄光が、神様の栄光が現れることを求めるものですよということを覚えたいと思います。マタイの福音書の6章の5節から6節に至るとこのような御言葉が書かれてあります。ちょっとお読みいたします。また祈るとき偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなた方が祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。アメン。アメン。自然にアーメンが出てきましたけど、本当その通りですね。 ここでは一体何を教えているか、人から見られることを求めて祈ることを偽善として注意しています。人から見られていることを求める、人から注目を浴びることを求めて祈ることを偽善として注意していますね。祈りは自分に対して行うものじゃなくて、誰か人に対して行うことではなくて、祈りというのは神である父なる神に対して話すものです。語りかけるものです。求めるものですね。神様に対して、いいですか皆さん、何かこういう呪文みたいなものがあって、ただただお経を唱えている、まあ、こんな感じの話ではなく、主の祈りをなんかお経を唱えるかのように唱えている、何かこう言ってたら祝福があるかなみたいな感じで相手を無視したそのような祈りじゃなくて、祈りっていうのは確実に相手がいますよ、その人格を認め、その方のことを覚えながら祈ることなんですよということですね。今ここで話しているときにちょっと想像してみてください。もし私が誰かと話しているとしますね。誰かと話しているとします。この人と話しているふりをしているんですけど、この人と話している私はナイスだということを言うために、そのことを目的としてわざわざこの多くの人たちに、もう別に知る必要もない、まあ、知ってもいいんですけど、知る必要のないような話をですね、大声でわざわざ出て、あ、私はこんなことも考えてるでしょ、いい人でしょうとか言って、この人と話してるのか、それともその周りに歩いてる人たちに実は語っているのか、わからないようなことが起こってしまっている。そういうことが今偽善的だということを言ってるわけですね。目の前にいる人と話をしないといけないのに、目の前の人を出しに使って自分はいい人ですよというアピールをしているということですね。ですから、これは非常によろしくないということですね。つまりこれは目の前にいる人を無視していることだし、目の前の人はおそらくものすごく不快な気持ちになるし、一人で叫んでなさいという感じになると思いますね。そうですよね。話しているようなんですけれども、内容は話してないんですよ。この人に向かってない。1対1で話しているのはずなのに、1対1じゃなくてこの人の関心はこの人の周りの人、多くの人々に向いていて、この人に話しかけていない。それは会話ですかというと、会話ではないということです。むしろ相手を無視し、自分のことだけに関心がある。別に誰でもいいわけですよね。誰でもいいわけ。むしろこれは、そのような祈りは神を利用して自分を高めるような祈りですね。ですからこれに対して神様は注意する。そういう祈りはダメですよって言ってるわけです。祈るのは誰に対して祈りなさいと書いてありましたか？あなたの父に祈りなさい。6節ですね。あなたの父に祈りなさいということですね。隠れているところでさえも見てくださっているあなたの父に祈りなさいということなんですね。祈りは神である私たちの父に対して語っていくものなんですね。祈りには明確に伝える相手がいるんだということを強く意識することから始めることが大切です。祈りは何かわけのわからない真理というような、何かこうわけのわからない哲学に話しかけているのではなく、物理法則に対して語っているのではなく、いいですか、人格ある話を聞いてくださる私たちの父なる神様に対して語りかけていることで、独り言を言っていることでもなく、自分鏡を見て、お前はできる、お前はできる、お前はできると言ってですね、それも励ましになることがあるんですけど、自己暗示のような、自己励ましのような、そのようなものでもありません。明確に相手がいることを意識してください。明確に相手がいることを意識します。それは私たちを作られた父なる神様です。この方がいらっしゃるんだということ、そしてこの方が私のために全てのことを備えてくださっている方が、愛してくださる方が、私の話を、そして私を助け、私を導くことができる方に、私は全ての話をしているんだということを明確に意識してください。これがまず一番重要なことですね。 で、その中で私たちは本当の父である神様を称えるようにしましょう。ね、私たちは父親を利用して自分を称えることはやめてください。そうじゃなくて父を称えてください。でね、ここでね、多分父親から気づけてる人もたくさんいるんですよね。まあその人のために少しだけ助ける言葉をかけようかなと思いますけれども、この世の父親は確かに父親で、全然それを否定するものではなくて、確かに父親で敬うべき相手ですけれども、父親も完全でないのは皆さんご存知ですよね。でも霊的に見ると、変なことを言うようですけれども、霊的に見るとこの世の父親は私のお兄ちゃんです。でも頑張って父親役を担ってくれたんです。お兄ちゃんがね、けなげじゃないですか。でも今日も頑張っています。でも本当の父親はどこですか？私の父なる神様です。だから本当の父なる神様との関係が回復すると、あなたは自分の父親に対する傷を許すことができます。ああ、父親だったけど実はお兄ちゃんだったんだな、担いきれないものを抱えていたけど頑張ってくれてたんだなって思うと、本当の父親との関係が回復すると、本当の父親って変なこと言ってないでしょ、自分の父親はちゃんと自分の父親、霊的な次元の話をしていますか。本当の父親との関係が回復すると、ああ、お兄ちゃんも弱音吐きたかったけど弱音吐かないで頑張ってくれてたんだなと、そういうことが見えてくるとちょっとと変わるんです。いずれ私もまたお兄ちゃんみたいな役割を担うのかな。その時に誰に頼ったらいいの？本当の父親に頼らないといけない。本当の父親との関係が回復すると、お兄ちゃんとの関係が回復してきます。私はこう自分を育ててくださった父親は知りません。でもまず本当の父親がいるということは、皆さんのうちに回復すべきことだと思います。あなたに父親はいます。霊的な父がいるんだということですね。でも自分の父親を通して見ているとちょっと難しくなります。だからまず聖書に出会ってみてください。そうすると自分の父親の中にもいいこともあったな、ね、許していけるようになります。本当に変わっていきます。このことをまず私たちを覚えていきたいなと思います。まあ、今日のメッセージはそこがポイントなんではないんですけれども、私たち父を称えるね。でも称えたくない、父父って言われるから、自分の父が称えたくない人だったらあんまり称えたくないなと思っちゃうので、そこ注意ね。私たちの本当の父なる神様はご自身の命さえも惜しまないようなお方ですよ、あなた方のために。そのことを忘れないでくださいね。で、その中でじゃあ私たちのアイデンティティって一体何なのかな。水曜礼拝でも語りましたけど、イザヤ書の43章の7節に私たちのアイデンティティが明確に書かれております。私たちっていうのは一体どういうものなのか。イザヤ書の43章の7節にはこう書いてあります。私の呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。アメン。神様、あなたは神様の栄光です。またあなたは神様の栄光を表すときに本当に自分のやりがい、本当のアイデンティティを達成しているので、存在意義を達成しているので喜びがあふれます。あなたは神の栄光を表すものだし、逆に言うとあなたはあなたこそが神の栄光になります。わかりますか？息子や娘が素晴らしい人に育つとどうなりますか？当然息子や娘も褒められるんですけど、親も褒められるんですよね。それと同じようにあなたも神の栄光になります。変えられます。あなたが神の栄光です。そのようなものなんです。逆に言うと私たちは神の栄光を表すものとなるときに、本当の喜びが私たちのうちからふつふつと湧いてくる。それは私たちが本来なすべきことを成しているからだということになります。だから私たちっていうのは神の栄光を表すものなんですね。神の栄光を表すもの、私たちは神の栄光を表すものであり、私たちも神の栄光です。私たちが神様の栄光を表すときには、 私たちだけが喜ぶんでしょうか？とんでもない。違うんです。誰が喜ぶんですか？私たちの父なる神様が喜ぶんです。お父ちゃんありがとうって言ってくれてる息子を本当に心から誇りに思うんです。こんなこと言ってくれるのは誇りに思うわけですよ。神様にも喜びがあふれてる。父親を尊敬し、そして敬う子供を、子供を父親は本当に誇らしく、そういうようなことが起こっているんだ。私たちと神様との関係性というものを覚えたときに、私たちはこのことに理解が進むわけです。ですからですね、マタイの福音書の6章の9節10節、主の祈りの前半の部分ですけど、このように祈っているわけです。天にいます、霊的な天にいらっしゃる私たちの父よ、私だけの父じゃないよ、私のも父よですけど、私たち、神様はビッグダディですからね、超ビッグダディですからね、すべての人の父よ、私たちのお父さん、ね、私たちのお父さん、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。ああ神様、あなたこそが王ですよ、あなたの国ですよ、天の御国で邪魔する者がいないように、この地でもあなたが本当に豊かに働いてくださって、良い技を成し遂げてくださいということ、あなたは本当に素晴らしい方ですって神様を褒めたたえてるんですね。誰に向かって？なんか別のものじゃ、太陽とか月とか星じゃなくて、私たちを作られたこの神様です。木でも川でも海でも宇宙でも物理的真理でも哲学でもありません。私たちを作られた神様が、私たちが理解できる哲学は私たちの神ではないですよ。理解できちゃってるんですから、理解できているものは私たちよりも下ですよ。管理できることになりますから。理解を超えた神様、私たちを作ることのできる神様、私たちが理解できるものは私たちの神ではない、私たちを理解する方が神様なんですよ。だからこの神様を私たちは褒めたたえずにはいられないですよ。これはすごい、それを間違って自然はすごいとか、自然を作った神様がすごいのに、それ間違っちゃダメなんですよ。そこは間違っちゃう。ちゃんと神様のことを見るんです。で、神様が何をなされたかっていうことをちゃんと見ていくと、賛美せざるにはいられなく、賛美せずにはいられなくなるんですね。だから私たちは本当に今日お父さんとの関係を回復したいと思います。そしてこの方を褒めたたえる私たちでありたいと思います。この褒めたたえることは、一回褒めたたえたらいいよとか言うんじゃない、知ってるじゃなくて、毎回言うんです。お父さんありがとう、お父さんありがとう、お父さんありがとう、ね、何と言われたって喜ばしいことですよね。本当にそのことを覚えて私たち話すんですよね。でここでね、文字面にちょっとつられて、なんか別の解釈をする人がいるので、ここで一つだけ注意をしたいと思います。この街角に立って人々に見えるように祈っちゃいけないと、家の中でね、こう奥まった部屋で祈りなさいと言われてるから、人の前では祈ってはいけないというふうに考え、なんかすごく立法的に、なんかこう問題の本質を全く捉えてないような解釈をする人が多く、今立法主義になるとそういうふうに捉える、文字面だけで捉えていく、なんか人前で祈ってるからダメなんだとか、そういう人を裁くよとか、ここで教えてるポイントは一体何ですかって言ったら、人に向かって祈るんじゃなくて、自分に向かって祈ってるんじゃなくて、父なる神様に向かって祈りなさいということが言われてるわけですよ。父なる神様に向かって祈りなさいということが教えなんです。そこがポイントなんですよ。神様、父なる神様と会話しなさいということがポイントなんですよ。ですか、人前であるかどうかは二の次三の次なんだけれども、なんでこう人前で祈っちゃいけないよって言ってるのかっていうと、これは人を気にしてるからです。そうじゃなくて、人前であろうが人前じゃなかろうが、主の前に祈りなさいということです。神様に対して祈りなさいということです。逆に 皆さんが人前であろうが神様の前に祈ることを通して多くの人々の注目がもう一度神様に変えるんだったら、それは本質的な祈りなんですよ。むしろしないといけないんですよ、それを。まあ、今日ちょっと旧約聖書からのそのメッセージまで全然届かないんですけれども、今日いけないんですけれども、最初にモーセたちが祈ったのはどういう祈りですか。鳥なしの祈りですね。祭司の祈りですよね。イエス様ご自身もどういうふうに祈られましたか。人々の前で、父なる私たちイエス様がモデルでしょう。イエス様がどのように祈られましたか。十字架の上で人々の前で神様に注目がいくように祈りましたね。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。鳥なしの祈りです。でも人々の目線が主に向かいましたね。人の前で祈ってらいけないとか祈っていいとか言って そんなのは本当に表面的な話であって、今求めないといけないのは父に向かって祈っているかどうか。代表祈祷が悪いわけじゃないんですよ。代表祈祷なんかやってあいつ偽善者だとか言ってるんです。そんなこと言ってるあなたが偽善者です。だからいいですか、父に向かって祈っているかどうかということですよね。そのことが本当に重要なことなんですよ。そのことを通して、もちろん代表祈祷を祈るように、私は代表祈祷しますよみたいな、あなたとは違います。もうこれはまさにその通り、まさにこの指摘が当てはまるところです。でも本当に謙遜に、でも主を褒めたたえたいがために、あんまりにも私のお父さんは素晴らしいから、人の前だって私はお父さんは素晴らしいって、誰も見ていなくても私のお父様素晴らしい何も悪いことではありません。ですからここを勘違いしないように、ただ立法的に人の前で祈っていることとか、人の前で祈った祈ってないというか、そういうことを持って判断すると間違った解釈になります。今日私は明確に父なる神様を意識して、そして祈り、また私の祈りを通して多くの人々が父なる神様を意識することができたら、それは鳥なしの祈りですよ。素晴らしいものですね。むしろ積極的にすべきものだとも思います。でもわざとらしくする必要はなくて、本当にただ本当にあなたが今日父の前で祈っているならば、人前であろうが人前でなかろうが、逆に隠れているところでも、でも隠れているところだけじゃなくて人前で、どこにいても私は神様を褒めたたえるもの、神様を褒めたたえる、そのような祈り、神様の栄光を表す、父を利用して自分を高めるのじゃなくて神様を高める、そのような私たちでありたいと願うわけですね。このような祈りが私たちに回復しましょう。だから祈りはまず神様の栄光を捧げるもの。皆さん今日どうですか。礼拝を捧げようとした時に どんな思いでいきましたか。あ、神様を賛美したい、神様を礼拝したい、礼拝せずにはいられない、讃えずにはいられない、ああ礼拝出席していることも祈り的な要素が豊かに含まれていることなんだということをですね、本当に感じながら今日も礼拝を続けていきたいと思いますね。礼拝はしないといけないものじゃでもありますけれども、でもそれ以上にせずにはいられない、主を喜ばずにはいられない、主を知れば知るほど、そういうものであります。2番目のポイントです。ちょっと復習しますが、1番目のポイントは祈りというものは私たちの父なる神様に対して祈り、神様の栄光が現れるようにすべきですよということですね。2番目のことです。2番目のことは、この私たちの必要のために意味のある祈りをしましょう。神様に対して、この神様に対して私たちは必要のために意味のある祈りをしましょう。意味のある祈りですね。意味のある祈りってどういうことですか。頭の中空っぽにして何も考えていなくて、ただただなんかお経のように何も考えてなくて主の祈りとか言ってこうただただ言っているので祝福されますとかね、そういう信仰、これはちょっと違いますね。ちゃんと意味をちゃんと担ってください。祈りにしてください。ちゃんと会話にしてください。なんか、自分の本当に親しい父親と話すときも、今日はご機嫌麗しゅう、 お父様におかれましては何かこうご健勝のこととご存じますとか言って何も考えないで、ただそういうなんか手紙みたいな感じでずっと話していて、何の尊敬も何の思いもなく、ただ壊れたレコードが、神様は素晴らしいです、神様は素晴らしい、今日はあなたは何がしたいのって神様が言って、神様は素晴らしいですこう会話にならないような、そういう意味のない、なんていうんですかね、ただただ繰り返すだけのもの、まあ、今日威厳の話までちょっといけないんですけれども、ちょっといろいろいけないんですけれども、とにかくメインポイントだけね、その意味のない、そのような繰り返しをただただしていくこと、これが祈りだって思う。でもね、多くの人がそれやってんですよ。多くの人がただただ唱えればいいみたいな、まあ、何とは言わないですけど、これさえやってればいいとか、この壺を買えばいいとか、何考えてんだという話ですけど、ちゃんとコミュニケーション取るんです。いいですか、もう一回言いますけど、今日私が私の父との関係が回復されていると、私は父になる神様に語りかけることが出てきます。さっきも言ったんですけど、いや困るな、僕はお父さんと最近喋ってないみたいな、父親と何喋っていったらいいか分かんない、だからね、時間をあんまり過ごさないので、人間でもそうですけど、霊的にもやっぱり何喋っていったらいいか分かんないんです。でも父との関係が回復していくと、何喋ったらいいかが分かってきます。普段から過ごしてるから。分かりますか。この父なる神様に語ってるんだって、まず第一番に始まりました。でその中で何語ったらいいか分からないけど、まず共に過ごすっていくんですよね。何語ったらいいか分かりません、まあそれでも祈りですよ。でも本当に神様に対してこう、父なんだ、私を本当に愛してくれる、私のために犠牲を惜しまない父親なんだっていうことを理解し始めて、そしてこの方に語り始めるんですね。そうすると最初はギクシャクしてるんですけれども、どんどん話せるようになってきます。皆さんがもう壊れた機械のような同じような言葉をなんかよくわからんけどとりあえず言わしとけみたいな感じでね、言ってるのではなくて、だんだんと意味のある会話となっていくわけですね。マタイの福音書の6章の7節から8節をちょっとお読みします。このように書いてあります。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方を求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。アメン。言葉数が多いことで聞かれると思っている、ね、本当にそのことちょっと思いますね。最近教会の墓地ができましたけど、なんか別の宗教だとたくさんお金を払ったらこんだけ長い言葉の名前をあげましょう、じゃあお金がちょっと足りなかったら超シンプルな名前ですみたいなお金で買えるのかみたいななるほどみたいな、そういう世界があると虚しいなと思いますね。非常に虚しい、何なんだそれはと思いますけれども、長ければいいというものでもありません。繰り返してればいいというものではありません。ただ本当に強調して本当に求めていることを繰り返すことは何にも悪いことではありません。ちゃんとコミュニケーションが取れているかっていう話ですね。ちゃんとコミュニケーションが取れてでね、神様はどういう方ですかって言ったら、私たちが求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのですって言ってるんですね。でこれでよく私たち のこのお祈り教会のリーダーの牧師先生、イージェフン先生もよく言われて、若い時にね、だから祈れなくなったんだとかいう話をするんですよ。神様は全部知っておられる、だから私は長く祈ることができない、なぜならば神様は全部知っておられるんだから。論理的に考えると、いいですか、論理的に考えると、主はすべてご存知です、主がすべてのことを私に必要のすべてをなしてください、アーメンって終わってしまうけど、これ論理的に完璧な祈りですよ。論理的にはね、私がなんかいらんことされるよりもですね、神様あなたのもう全部パッケージングされた素晴らしいものを私にただください、やっぱり従順の祈りです、ごくいい祈りに思えますがコミュニケーションしてないですね。コミュニケーションしてないですよ。 やっといてっていう感じ。お父さんが話しかけていきます。いやもう、いや、やっといて。コミュニケーションしてないんですよ。これ喜ばれますか？親になればなおさらよくわかると思いますけど、やっといてって、何なんだよとね、もし若い人たち、まだ自分の子供たちがいなかったとしてしたりしても、なんか例えばグループでリーダーとかしておいて、で全部そのやるべきことは分かってるんだけど、あんたリーダーだから全部やっといてって言われたら、どんな気分になりますか？一緒に考え、一緒に思え、何を一緒にしたいと思ってるのに、なやっといて、別にじゃああなたと私一緒のグループにいる必要がないみたいな、こんな感じ。むしろ必要を満たしてくれるんだったら別にあなたじゃなくてもいいぐらいの勢いになってきますね。わかります？その祈りに愛はないんですよ。従順があるように思うんですけれども、愛がないですね。さっきから言ってるんですけど、父なる神様との交わりなんですよね。父は私の必要を満たす父です。それができます。今日食べるもの、着るもの、そして人間として成長に必要なもの、つまりこれはごめんなさいと言えるような教えであったり、そのような霊的な教育であったとしても、すべて、また私を守ってくださる方、ね、攻撃から、また惑わしから、誘惑から守るお方でもあります。すべての必要、この世での日常生活の必要もそう、精神的な成長もそう、霊的な成長もそう、そして守りもそう、すべての必要を私たちにお与えになることで、私たちに良いものをくださる方です。だから別にこの方に、でもこの方は父なる神様なので、願っていいんですよ、願っていいんですよ。私も小さい時、自分の母親にご飯っていう言ってました。ご飯とか言って、私の母親の名前はご飯ではありません。なんかドラゴンボールみたいですね、そのご飯。ご飯、ご飯ではありません。私の母親はご飯という名前ではありません。でも母親にご飯って言ったらね、とか言わ、あまり言わなかったような気がしますけれども、まあ、とにかくですね、それは楽なことじゃないですよね、皆さんね、楽なことじゃないですよ。何の義理もないんですよね。なんかこう、そのわざわざ愛情を込めてご飯作らなくても、ただ餌のようにご飯与えたって、別にね、親としての役割を果たしてるわけなんですけど、ご飯とか言ってね、そんなね、横柄なご飯しか言わないやつ、じゃあご飯って言ったらご飯だけ食っとけみたいな感じでやったって別にいいわけですよ。だから一応ご飯をあげてるわけですからね。でもそうじゃなくて、ご飯って言ったらご飯だけじゃなくて、おかずもジュースもデザートもあげたいなと思ってあげるんですよ。なんて失礼なお客様でしょうね、皆さん。なんかね、お金は払わないけど飯だけ出せとか言って、そんなお客様、大変失礼なことを親たちにずっとしてきたかなと思いますけれども、親はそれでもそういう声が聞きたいですね。そういう声が聞きたいものですね。こう親の皆さんがいらっしゃると思います。子供が独立してどっかに行きますね、ちょっと生活困ってるからお金送ってくれって、お前何考えてんだと思うかもしれないけど、でも全く連絡がないよりはそれでも嬉しいという、なんか複雑な気持ちになります。複雑な気持ちなんだけど、頼ってくれてる方が嬉しい。何か自分に頼らないで、何かわけのわからないサラ金に手を出す、何かわからない犯罪に手を出すよりは、私に頼ってくれた、私を父親として頼ってくれた、私を母親として頼ってくれた、その方がはるかに、ちょっとうんって思うけど、はるかにマシ、喜びもあるんです。こう消息が聞ける。私たちが神様に対しておねだりをするということは、神様が喜ばれる愛情表現です。そして私たちはまた問題があるんですけれども、神様にねだって、私たちが間違ったものをねだっているならば、それも知ることのできる良い機会です。私は神様は私の必要を知っていますけど、私は私の本当の必要を知りません。好きなことをしていますけれども、好きなことを求めますけれども、それが本当に私のためになっていないことでも好きなことありますね。中毒性のあるものはそうですね。 本当はやめないといけないけどやめられなくて、でもその時にちゃんと神様に求めると与えられなかったりするので、与えられなかったことは今私には必要のないことなんだなって分かることができるんです。でもその代わり神様与えないだけじゃなくて本当に必要なものを与えられます。本当に必要な神様に私たちが自分たちの必要を祈ると、本当の必要性を私たちが知ることができます。愛の交わりなんですね。ちょっと神様の立場から、これいつも僕は話す内容ですけど、神様の立場からこのことを考えてみましょう。私たちは私たちの必要を求めずにはいられないんですよ。お腹減ったらご飯って言うしかないんですよね。自分で、子供のようなものだから自分でご飯を得ることができません。だからご飯って誰かに言わないといけないんですよ。お腹減ったらご飯って誰かに言わない。でも神様の立場からして、じゃあ神様は全部知ってるからあなたには言いませんって言っても言うしかないんですよ。じゃあどこに言うんですか。じゃあ本当の親じゃない何か別なものにご飯ご飯ご飯って言うわけですよ。どっかの道を通りすがってる人にごめんなさいご飯恵んでくださいとか言うわけですよ。そんなことしないで私に聞きなさいよ。私がお父さんなのに、なんで君は他のものにねだってそれが真理だとか言いながら言って結局苦しんで、私があげようとしていて、私が今満たそうとしていて、それでもあなたはなんでそんなことをしないんだよ。お父さんがここにいるじゃないか。主の祈りはね、お父さんが聞きたい祈りでもあるんですよ。お父さんが聞きたい祈りでもあるの。私をお父さんと呼んでね、だって私がお父さんだから、お父ちゃんって言ったら可愛いですよ。でもなんだクソジジイみたいなこと言われるとちょっと嫌なわけですよ。お父さんなんですよ。お父ちゃんって大好きって感謝ですって。大人になったからそんな大人だから言わないです。違いますよ皆さん、自分の親に対してもお父ちゃん大好きって今でも言ってあげてください。80になろうか90になろうか100になろうか、いや恥ずかしいとか言ってもこんなもじもじすると思いますけど気持ち悪いとか言われるかもしれないですけど、その人の霊は喜びますよ絶対に。やってみてください。お兄ちゃんとして頑張って、お父さんとして一生懸命やって、お父さんとして一生懸命頑張ってくださったね、ありがとう、いろいろあったけど全部許す、全部本当にありがとうって言ってみて、やってみてください。変わりますから関係が。私たちの父親に対して、本当の父親に対してありがとうって、お父さんここにいるよって、お父さんがそこにいたねって、本当にこう聞きたいんですよね。これはお父さんが聞きたい、私たちの神様が聞きたい言葉でもあるわけです。じゃあね、じゃあ私たちの父なる神様求めなければ与えない方ですかって、ですか。この中にまだぶっちゃけ一回もちゃんと父なる神様に対して心から祈ったことがない人もひょっとしたらいると思います。でもね、じゃあだからといって神様があなたにあなたの必要を満たさないことはないんです。それでもあなたの必要を与え続けておられる神様であることを覚えてください。祈っても祈らなくても今日朝日が昇り日が沈み、祈っても祈らなくても日照りがあり、また雨を降らせ実りがあります。そしてわけのわからないものに雨をください、ご飯をください、米を実らせてください。わけのわからないものに言ってても、私はここにいるよって言っても、死ぬよりはひもじいから与えずにはいられないんです。だから与えてくださってるんです。これ一体どういう状況に似てるんですかね。まるで思春期の子供が父親母親に暴言を吐いてるけれども愛さずにはいられない、そんな関係ですよ。あ、でも必要が満たされるんだからいいよって何を言ってるんですか何を言ってるんですか。必要が満たされればだからいいですよ。今日ご飯食べれるから何の文句がある、誰にも迷惑かけて何を言ってるんですか。父は神を、神を私たちを愛してるんです。あなたは神を愛してるんですか。全く愛してないですよね。これが大きな問題なんですよ。回復しないといけないところなんです、私たちは。これが回復しないといけないです。必要が満たされる満たされないんじゃない、私たちが祈ろうが祈る前が神様必要を満たしてくださる方なんですよ。私たちの必要を知っておられる。でも重要なことだって 私たちがまだ罪人だった時、父よ彼らをお許しください、彼ら何をしているのかわからないのですと言われて、自ら犠牲になられ、死なれ、そして全てのことを回復されて福音を完成させるんですよ。まだ私たちが信じる前から、私たちが本当に何かをしたからあげるんじゃなくて、先にも与えておられるんですよ。まるで思春期の子供が、私も言いました、お前なんか見たくないとか言って言いました、言いました、誰が言いました、この牧師が言いましたよ自分の父親母親に対して、わーってあんまり言うと傷つくから言わないけど多分映像を見てると思います。まあ、とにかくいろいろ言いました。でもいいですか、だからといって追い出しましたか、そうじゃないです。愛される、もちろん人間には限界がありますから、それで関係が崩れてしまった人もいるかもしれません。でもね、その父親、本当の父親なんだけれども、でも霊的にはお兄さんだったの、頑張ったの、あんまりお兄さん責めないでよ、ないんだけれども頑張ったの、一生懸命演じたの、できなかったの。でもあなたがちょっと大きくなって成長すると、わあ大変だったねと思いますよ、ね、だからね、本当の父なる神様に求めてください。でもこの神様は私たちのことちゃんとちゃんと守ってくださいます。だからこの方にね、まあ必要が与えられるからいいんだよ、ね、ね、クソ親父クソおふくろとか言いながらね、あでもご飯なあ、ご飯も出さないのって、そんな感じなんだけど、ご飯を出し続けてる、しかも美味しいご飯を出し続けてくる、どうぞ自分の愚かさに気づいてほしいと思います、今こんなに苦しいのになんで神様はって思うかもしれないけれど、あなたの心臓は今日も動き、手足は動き、そして祈られる方もいらっしゃり、感謝のことがいっぱいあることに気づいてください。神様と私たちの関係が愛の関係であるならば、私たちはちゃんと神様に意味のあるおねだりをちゃんとしてください。お父さんありがとう、今日ご飯をください、今日着るものをください、助けてねって言う前から、そうで、きっとね、私たちがおねだりするでしょ、そうするとどうなると思いますか、実はこんなに用意してましたって言われるんだけど、じゃあみたいな、どんな服着たり、服が一つもありません、どの服から選ぶかって、もう用意されてます。なんで私たちはその神様の愛を知らずに、なんで神様なんかにこう全部必要知っておられるんですよ、勝手にやってくださいなっていうことは言うんですよか、そうじゃないでしょう。あ、神様ありがとう、あなたがくださることを知っています、私はよく分かってないけれども、ご飯が食べたいんです、お腹減りました、ああそうか、でも今はちょっと食べ過ぎて糖尿になるからちょっとやめとこうねとでも今はあこれ食べないと血糖値が下がる、だそっちばかり僕の関心が今そっちにあるから、まあ、とにかく、そのように本当に神様が必要なものを与えてくださいます、ね、本当に私たちの神様に対して本当にいいんです、ねだっていいんです、具体的にねだっていいんです。ですから私たち神様に対して具体的に祈ったらいいです。ですから11節ね、私たちの日ごとの糧を今日も与えください、祈っていいんですよ、これ祈っちゃダメだよ、おねだりしていいんです。なぜですか、お父さんだからです。逆に言うと他のものにねだっちゃダメです、お父さんなんだからお父さんにねだるべきですよ、ね、どこかの知らないおじさんに頼むわけじゃないんです、お父さんに頼むべき働きなんです、これは願うべきことなんです。具体的に意味のある言葉を、今日日々日常の糧という表現になれ、日ごとの糧という本になりますけど、それが病の癒しであれ、また生きる道であれ、霊的なことであれ、これ具体的に言う。さらに続けて、私たちの負い目をお許しください、私たちに負い目のある人たちを許します、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいということが、さらに12節13節に書かれていきます。どうかですね、このような霊的なことも祈ってください。この12節13節のことについてはまた次のポイントでもう少しだけ話します。 でも今日私たちは神様との愛の関係が、最初ね、一番最初ね、神様、父なる神様に祈ってるんだよ、神の栄光を表すんだよ、私たちが神様を愛するということです。神様を愛するということ、これが回復されると神様におねだりしても大丈夫っていうことになります。変なおねだりじゃないですよ。必要のために祈るんですけれども、神様は必要以上に満たしてくださってる方なんだ。だから今日の糧をお与えくださいって祈ったら、あふれんばかりに与えるお方です。待ってましたとばかりに、祈ってなくても与える方なんです。祈ったらドーンです。わけわからんメッセージになってきてますけども、祈ってなくても与える方は、祈ったら与えるでしょ。わかりますか。切に、もし私の小さい息子がね、お父さん本当にこれだけは一生のお願いで、他のこと何もなくていいから、これだけはしたいんだって言ってきたらね、もう一生懸命になります。言わなくても一生懸命です。言ってきたら、もうダムが決壊するぐらい、何ができる、何ができるって思います。どうぞ皆さん、この祈りは祈らずにはいられないものです。なぜこの祝福をもう与えようとされてる方がいるのに、どっかのおじさんに「お前誰だ?」とか言ってくるようなおじさんに「ああ、なんかください」とか言ってる場合じゃなくて、私のお父さんに求める。私の父なる神様との関係が回復されている、そのように求めていいんです。また隣人の必要のためにもね、私も許せるような人ね、許さない、この話を3番目のポイントとしたいと思いますね。2番目のポイントは、神様との関係性があるならば、私たちの本当の必要が知るためにちゃんと主に、おねだりしても大丈夫です。必要を求めて具体的な祈りをしていいですよ。病を癒してください、何を導いてください、それもいいです、全部大丈夫。その通りになるかどうかは主に委ねないといけないですけど、私たちが祈った以上に良いものを神様はお与えになられるということをいつも信じてください。3番目のことですが、祈ったように互いに罪が許され、許すものとなることを求めましょう。祈ったように許し、許されることを求めましょうということですね。マタイの福音書6章14節15節を読むと、こう書いてあります。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。もし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになります。ドーン すっごいことがこの書かれてあるわけですけれども、主の祈りは罪の許し、悪からの救いを祈っています。そうですね、先ほど12節13節最後、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許します、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。アーメン。祈っていることですね。これ私たちが祈っていいことで、祈らないといけないことでもあります。今日、まず私たちが重要なのは、私たちは罪許されたものだという認識を持ちましょう。罪許された、自分で罪を償った人ではありませんよ。自分で罪を償った人ではなくて、罪許されたものだという自覚を持ちましょう。私は父から養育を受けるのは当たり前じゃないんです。なぜならば、私から父親を蹴ったからです。父親から裁かれても、父親から恨まれても何の文句も言えません。それぐらいのことをしているんです。実際どれぐらいのことをしたんですか。私たちが罪から救われるために、その無礼を神様が許すためにはどうならないといけないか、神ご自身であるイエス様が死なないといけなかったんです。どれぐらい無礼なことをしているか理解できますか。ちょっとお金を損させました。そんなレベルじゃないですよ。その人を殺すないといけないっていうレベルで失礼なことをしているという、そういうこと。それが許されたということですね。だからこの話、ルカの話にもう一度戻りますけれども、ルカの福音書のさらに後に15章の11節から30節、全部読みません、読んでもいいと思いますけれども、話はそんなに難しくありません。放蕩息子の話が出てきます。父を敬わず、父の財産を食い潰して無残な姿で父のもとに戻ってくる放蕩息子というもの、放蕩の限りを尽くしてね、もう自分勝手なことばっかりやって戻ってくる息子の話 話が、記されています。端的に言うと、この放蕩息子がボロボロに帰ってきて、何にもだって父の遺産を持っていったわけですからね。私は父が生きていることよりも私に重要なのはお金ですと、あなたが別にあなたが生きていようか死んでいようか関係ありません、私に重要なのはお金ですと、生前分、ね、にくださいと、ね、本当だったらどう願うべきですか。息子だったら、お父さん長生きしてくださいとね、そんな財産はその時になったら分けたらいいですから長生きしてください、そうじゃなくて、もうお父さんもう別に死んでもいいから早く財産くださいみたいな、最悪ですね、こんな息子、皆さん最悪ですね、こんな、あの父は愛してるかもしれないけど、まあ、息子は何も愛してないというね。父親が生前分与したいとか、そういうのだったら話別ですけど、お父さん、僕はお父さんはいりません、お金だけくださいってこれ最悪な息子なんですけれども、何にもこう彼に何の良いものも見当たりません傲慢と欲と自分勝手さだけです。何の良いものも見当たりません。彼が野垂れ死のうが自分の責任です。だって与えるものは与えたんです。しかもその父親は自分の遺産を生前贈与するんです。与えちゃうんですよ。どこまで優しいのとか思うんですけど、与えちゃうんです。何言ってんだってバシバシってやってもいいぐらいなことなのに与えるんですよ。やりたかったらやりなさい。で与える。結果どうなりましたか。湯水にそれで事業を起こしてまたお父さんに返すとか、そんな親孝行な何にもありません何にもありません。もうただただ遊びまくって、そして全部散財して、最後は豚と同じようになりました。当時 豚はものすごく忌避されたものなんですけど、要するに 豚の餌を食べるようになる。でお父さんの元に行って、私は息子とは今もうボロボロになって、私は息子とは練習したんですよ、私は息子と呼ばれる資格はありません、奴隷にしてくださいって言いに行こうとしたんです。もう何も返すものがない、私の体しかありませんみたいな。父はどう受け入れましたか。何も言わず、何も言わさせず、自分が告白しようとしたらパシッとそれを遮って、帰ってきた、死んでたと思ったけどちゃんと生きてた、よかった。で最初何、ご飯食べさせるんですよ。飯食ったかって、ご飯食べようって。神様の前に戻ってきて神の栄光を称える者には日々の糧をお与えくださいって願っていいんだよって、まさにその通りなんですけど、ご飯食べたかって、罪の許しとかその後なんですよね。でも本当にまず帰ってきた父は息子の帰りをまず喜びます。私たちはそれほどまでのことをしていても許されるものなんだ、許されているんだということを覚えましょう。その上で主の御前に祈り、許されているんだから、私がどれぐらい許されたんだということを思う。私は正しい、私は大丈夫だって思っている。それはあなたがまだ放蕩息子の証拠です。違います。私は許されたんですよ。でも迎えてくれるんですよ。しかも何が欲しいって聞いてくれるんですよ。だからこの方に謙遜さと信頼を持って願うし、また祈ったことがちゃんとそのままなるように、私たちも謙遜さを持って、あ、主が聞きたいんだなっていう祈りは、私も罪が許されました、でも私も許すものとさせてくださいという祈りが父の願いですね。それがあなたにとって父の願いなんじゃなくて本当に必要なことなんです。ひいて言えばそれが神の栄光を表すことです。それは行動による祈りです。私たちの間でも許し許され愛の関係が回復する、神の栄光を表す私たちとされたいと願います。いいですか。一番目のポイント、まず父を認め、父に栄光を返すんですね。父親を愛してます。その愛の中で私たちは具体的なことを祈っていいです。今日病のことですか、様々なことですか、 これ順番逆にしちゃダメですね。父との関係がないのにただただそうじゃないです。なおもさらに今も私たちは恵まれていることを知り、そして祈っていることが御心の通りになりますようにと、私たちはこの神様の御言葉に従いながら生きるもの、祈ったことがその御言葉を握って祈り、主が聞きたいという祈りを私たちがするようになり、その祈ったことに私たちも従うものになりましょう。今日私たちイエス様が来られます。その時私たちの主との関係が回復して祈りがあると、主よ来てくださいって言えます。でも今日私たちが主との関係、いや嫌な親父が来たな、主よ来てくださいとは言えないですね。今日私たちの中に祈りが回復されてほしいです。主の祈りは私たちの父なる神様、ご一緒に祈る、一人で祈ることも大切です。共に祈ることも大切です。生活の中で行動を通して祈ることも大切です。皆さんの中に祈りを回復してください。してもいい、しなくてもいいものではないんですよ。愛してくださる父親をいつまで無視するんですか。毎日会ってください。毎日祈るんです。で、兄弟たくさんいるから自分一人だけで祈るんじゃないんですよ。父は何を喜ばれますか。ほとんど息子が、兄はずっといたんですよ。弟いなかったの。でも兄はいたの。弟いないの。苦しいの。一人だけで祈らないの。みんなのお父さんなんだから。一人も欠けることなく、永遠の命、人ともに歩み、お父さんの息子娘は一人も欠けることなく、ちゃんとありがとう。それがどれぐらい喜ばれることか、どれほどあなたが愛されているかを知れば、祈らずにはいられないんですよ。集まって祈らずにはいられないんですよ。私たちの中にそのような思い、地味な祈りがたくさんうちの教会にあります。総天気とかね、総天気とかボソボソとメッセージしてわーって祈る。でも忙しくて時々出られない時もあるけど、総年部の祈りもある、ね、もう祈ってるうちに寝ちゃう時もある。でもね、夜総年部の祈り会あります。婦人部の祈り会あります。で、婦人部の祈り会水曜日の前にあります。集まって祈る祈り会、ないがしろにしないでください。なぜ、神様を覚えてください。父なる神様どんなに喜ばれてるか、どんなに喜ばれてる、この日本で集まっている祈る人がどれだけ多くいるんですか。数えるほどしかいないんですよ。しかも昼間に祈る人とか夜に祈る人とか集まって、主を覚えてください。そうするとあなたの中に祈らずにはいられない祈り、祈りはこうすべきだからこうしないといけないとか、もっといろんな話ができます。でも一番根本的なところ、一番根本的なところ、私たちのお父さんとのコミュニケーションを豊かに回復してください。あなたの人生が変わります。主よ来てくださいと言えるようになり、あなたはこの祈りによって許すものに変えられていきます。すごい人ですよ。許す人、ごめんなさいと言える人にもなります。すごいことですよ。あなたの人生の方向性は全く変わっていくことを信じます。今日私たちも主の前に祈りを回復しましょう。なんか特別な祈りじゃないです。今日お父さんを想像してみます。お父さんに何を語るか、すると言葉が生まれてきます。でも聖書を読んでるとこうやって祈ってねってたくさん書いてあるから、あ、お父さんの願いはあるんだなって思って、それを叶えていくと、実はその願いは、お父さんの願いは何だったんですか。お父さんだけが高められる、あなたが神の栄光になることです。あなたが神の栄光になることです。なんだ私のことだったのか。 皆さん祈りましょうね。祈りたいですね。お祈りします。